三崎さくらのさくらじ。皆さんこんにちは、三崎さくらです。この番組はチェルことミサキングがあなたの心に桜を咲かしちゃうハートフルな番組です。今月の9月13日で三崎さくらが4周年を迎えました。パチパチパチそう、質問でもね、4周年とか、5年、なんだっけ、5周年、なんて言ったらいいんだろう、5年目、すいません、5年目に関しての質問もね、あったんですけど、そうですね、今年一番に印象に残ってることだと、つい最近、手料理オフ会を、することができたんですけど、まあ、やっぱりね、手料理家ではしたとしても、まあ、友達にも食べてもらう機会はそんなにないですし、ね、ファンの方に振る舞える機会もなかったので、すごい新しいイベントでみんなとオフ会自体もね、あんまりできたことがなかったから、すごいゆっくり何時間もみんなでご飯食べながら話したり飲んだりできたのはすごい印象に残ってますね。まあ、今回台風でその前のバーベキューオフ会もね、なくなっちゃったりとか、手料理オフ会もいつも毎回コンプリートで来てくださってた方が来れなくなっちゃったりとかもしたので、またできたらいいなって思いました。そうですね、5年目の目標はギガデミー賞ですかっていうコメントもあったんですけど、そうですね、取れたらすごい嬉しいですけど、なかなか難しいけど、まあ、海ちゃんに続いて取ることができたらいいなと思っています。ギガさんの撮影も今月はなんかいろいろと縁があって週1ぐらいでアクションして頑張ってるので、まあ、それに応募できるのかがわからないんですけど、もし機会があった時には投票とかあるのかな、みんな協力してもらえたら嬉しいなって思います。あと最近は、まあ、全然違う話なんですけど、初めて生牡蠣を食べたんですけど、そしたら初めて当たってしまいましてすごいびっくりしました。みんな当たったことあります？レバ刺しとかも食べたんですよね。何が当たったのかよく分かんなかったんですけど、まあ、牡蠣は正直そんな得意ではなかったんですけど、ちょっと知り合いのお店だったので食べてみようかなって思ったら見事に当たってしまい、ちょっと今後食べるのはどうしようかなって思ってしまいました。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは三崎さくらのさくらじ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクーの提供でお送りいたします。手紙サキング。このコーナーは私がお便りを紹介していくコーナーです。ラジオネーム美脚の黒パンストの魅惑のマーメイドさん。なんかすごい素敵なラジオネームありがとうございます。はじめまして。今までサイレントリスナーでしたが、この番組に初メールを投稿します。ありがとうございます。私は中東の全盲です。このメールの本文は音声入力という機械を使って入力していますので、誤字脱字が多いかもしれませんがご了承ください。でもすっごい綺麗に、全然誤字脱字なくてびっくりしました。ありがとうございます。ミサキングに質問です。いろんなラジオネームを見てきたと思いますが、その中でも特に印象に覚えているラジオネームがありましたら教えてくださいませ。第1話から最終回まで欠かさずにラジオを拝聴しています。障害の特性上イベントに参加することは厳しいですが、ラジオを通してミサキングを応援したいと思っています。これからもよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。嬉しいです、初メール。特に印象に残ってるラジオネームは美脚の黒パンストの魅惑のマーメイドさんですね いや、私、桜寺に、送ってくれてる方々は、それこそよくね、お会いしている一面たちが多いので、ラジオネームというよりは、普通にファンネームとか、あと私は生配信で、ライブ配信もしているので、リスナーネームっていう感じで、ニックネームっぽい方が多いので、すごい、美脚の、なんて略して呼んだらいいんだろうっていう、ね、好きなのかな？黒パンストが好きなのかな？ちょっと逆に、どうやってこのラジオネームになったのかを気になっちゃうんですけど。またよかったらぜひ、桜寺にもたくさんメッセージいただきたいですし、もしね、イベントは難しかったとしても、ライブ配信とかはどうなんだろう？音声入力とかがね、大丈夫なやつで、またお話できたら嬉しいなって思います。ありがとうございます。ラジオネーム、みっちゃん、やるねーさん。さくらさん、こんばんは。お初です。ありがとうございます。以前、聞いている人から、聞きやすい声と言われますと話されていましたが、確かに、雑味のないクリアーな声質で聞きやすいですね。ありがとうございます。本題ですが、前回の放送で冷房のない室内と外ではどちらがいいか教えてくださいと質問されていたのでメールしました。風のあるなしでも考え方は変わりますが、強い日差しを受けるダメージを考えると、冷房は効いてないけど室内の方がまだいいのかなと思います。何よりそのような厳しい環境でのお仕事がないように祈っております。ありがとうございます。ちょうど昨日そのような厳しい環境でお仕事をしてまいりました。外でアクションした後に冷房のない室内でアクションしましたね。まあでも外はね、一応橋の下じゃなくて、なんで高架下とかで、川も近いので風通しはある日陰なので割と涼しかったりします。で、室内は冷房はその時はかけれないし、その広いスタジオには大きいお部屋には冷房はないんですけど、メイクルームのちっちゃいところには冷房があって、まあ、全体を冷ますのは厳しいんですけど、逃げ場はあるって意味ではマシなのかなっていう感じで。そうですね。まあでも良かったです。男の人は外のが絶対いいのかなっていう考え方に私なっちゃってたので、みっちゃんやる姉さんの意見が聞けて良かったですね。なんかテレビでもマツコさんの番組で、家で冷房を使わない男の人が川沿いのところでシートを敷いて寝てる人にインタビューしていて、何してるんですかって言ったら、家にいるより涼しいからって言ってたので、あれもしかして外のが涼しいのかなって思っていたので、よかったです。ありがとうございます。ラジオネームワクワクちゃん、さくらちゃんこんにちは。いつも可愛いインスタ陰ながら見ています。実は地元が同じで、たまたまさくらちゃんを見つけました。学生時代から可愛くて有名だったさくらちゃんの活躍をとても嬉しく思います。相変わらず顔が可愛いのはもちろん、ラジオでの声も本当に癒される。これからも応援しています。まだまだ残暑が厳しいですが、ご自愛ください。ありがとうございます。嬉しいです。コメントメッセージしてくださって、なんかすごいね、地元の友達にも恵まれて、地元もみんなね、知らない人も含めきっといい人ばかりなので、ワクワクちゃんもいい人ですね。本当にありがとうございます。これからもインスタで珍しいかも。結構私は TikTok 見てますとかが多かったので、よかったらいろいろまた見てくださると嬉しいです。ありがとうございます。ラジオネーム、あきらくん。みさきさくらちゃんのサクサクラジ、いつも楽しみにしています。さくらちゃんの天使の声にいつも癒されてますよって、すごい天使のね、文字キラキラってしてくれてる。ありがとうございます。さくらちゃんの可愛すぎる声に元気、勇気、夢をもらっています。さくらちゃんいつもありがとう、頑張ってください。なんかこちらまで元気になれるメッセージをありがとうございます。 私もプロフィールに書いてある通り、みんなの癒しとか元気とか勇気になることができたらいいなって思って活動しているので、そういうメッセージはすごい嬉しいです。またイベントとかでも会えたら嬉しいです。ありがとうございます。ラジオネーム J さん、ギガファイヤー期間中でかなりお忙しいと存じますが、心身のリフレッシュはどんなことをされてらっしゃいますか？また秋はこれがしたいというものはありますでしょうか？ぜひまた公開収録が開催していただければと思っています。心身のリフレッシュは今日もこれから行こうと思ってるんですけど、やっぱり撮影した後次の日は鍼灸とマッサージに通っているので、メンテナンスをしていきたいと思っています。秋はですね、前も食べたことあるんですけど、ホテルニューオータニにあるパティスリーさつきさんのスーパーモンブランっていう4000円ぐらいのモンブランがあってそれを、まあ私はなんかそこまで行くともはや栗を食べてるような気分だったので、パンケーキ推しなんですけど、モンブランが好きな友達がいるので、ちょっと連れて行ってみて感想を聞きたいなって思っています。公開収録については、あ、決まりそうなのでちょっとまた話しますね。ありがとうございます。ラジオネームちなちなさん、先日の手料理オフ会が楽しすぎて、今なお目を閉じるとあの日が目に浮かんで幸せです。ありがとうございました。ということで、これからさくらちゃんがやってみたいイベントとかがあれば教えてほしいです。そうですね、手料理オフ会最初にお話しした通りすごい楽しかったのと、来れなかった方もいたのでまたやりたいなって思っています。あとは3人での、あ、きょうちゃんとうみちゃんと3人でのバーベキューオフ会も台風でなくなっちゃったので、仲良し3人でのイベントもできたらいいなって思ってます。いつもねイベント来てくれてるので、またみんなで会えるのを楽しみにしています。ラジオネームエミリオさん、前回の放送で日傘の忘れ物を話をされていましたが、それを聞いて質問したいことがあります。若い女性が忘れ物や落とし物をしたと思われるけど、それが確実でない時におっさんがそれを拾って女性に声をかけるのは大丈夫なのでしょうかってエピソードもねすごい書いてくださってるんですけど、多分エミリオさんもね、電車で日傘を忘れた方を発見して届けたけど違うって言われちゃったりとか、なんかシュシュが落ちたのかなって思って走って届けたら、なんか違うって言われてちょっと嫌な顔されちゃったのかなっていう体験があったみたいなんですけど、嫌な顔するかな。私だったらありがたいし、違ったとしてもありがとうって思うけど、まあ、あとね、もし万が一下心ある場合はそれに気づけるというか、私も前に電車降りた瞬間に、忘れ物とはちょっと違うんですけど、なんかさっき盗撮されてましたよみたいなこと言われて、あ、本当ですかみたいなって言ったら、危ないから家まで送っていきますよって言われてお前のが危ないわって思いながら、そのまましれっと交番まで歩いてったら去って消えたんですけど、そういう危ない人もいるけど、まあそうだな、私だったら目の前で財布とか落としたらもう全力で届けに行くけど、遠くでハンカチ落としたぐらいだと、あ、落とした、大丈夫かなって思ってるうちに違う誰かが渡してくれたりとか本人が気づいたりするので、まあ、私がねちょっと忘れ物落とし物激しすぎて、もしかしたらエミリオさんはすごいアンテナを張ってみんなを見てくれてたかもしれないんですけど、全然目の前の人が大事そうなものを落とした時だけ声かけてあげたらいいのかなとは思います。まあでもそれよりもなんか、もし変に思われちゃったらどうしようっていう気持ちが勝っちゃうのであれば、無理に声かけなくてもいいんじゃないかなって思います。ラジオネームパンチョクさん、お料理オフ会と9日の神イベントお疲れ様でした。そう、この前のイベントもねリリーベだったんですけど、膝の上に乗っかってツーショット撮ったりとかして結構すごかったですよね。今後京海桜でイベントをやるとしたらどんなことをしたいですか？公開収録したいですね。できるといいですね。ちょっと楽しみにしていてください。以上、手紙ザキングのコーナーでした。
はい、OK です。
ありがとうございますめっちゃ匂わせ。岬さくらの桜寺、そろそろエンディングのお時間です。今回はね、初めましての方もいっぱいメッセージしてくれてすごい嬉しかったです。ありがとうございます。ギリギリ全員分読めたかと思います。ありがとうございますですね、イベント情報いろいろありまして、まず9月はですね、9月21日に埼玉の方でリリースイベントが初めてあります。あとはまだ内容は言えないかもしれないんですけど、10月26日も開けといてもらえたら嬉しいです。多分夜になると思います。そして皆様大注目のみんなの願いの叶う、なんとですね、私と海ちゃんときょうちゃんの公開収録が決まりました。パチパチパチ。日にちはですね、11月24日の日曜日です。今日からこれが放送されている今日からラジオクロニクルさんの方で詳細が書いてあると思うので、ぜひぜひ皆様応募してください。よかったです。すごいみんな何察して書いてくれた感じですかきっと3人で公開収録してくれるかなみたいな感じで、あのね、いい感じに結構 3、4人書いてくれてよかったですね。まあね、3人でイベントできることなかなかないからね、ようやくできると思ったら台風でなくなっちゃったんですけど、11月ならきっと大丈夫でしょう。海ちゃんもね、前ラジオやっていたので、きょうちゃんも一番最初の時にコラボしてくれたかな。だからまさか3人で公開収録できると思ってなかったので、すごい嬉しいですね。チェキとか写真とかも、だから 4ショット撮れると思うので、なかなかない機会なので、ぜひぜひ皆さん来てください。あの、公開収録っていうとね、あのちょっと硬い感じしちゃうのかもしれないんですけど、もう本当オフ会みたいな、スナックナックスみたいな感じのノリで、あのみんな近い場所で長い時間一緒にいれるので、来てもらえたら嬉しいです。それでは岬さくらの桜寺、今日はここまでです。ここまでのお相手は、やっと3人でのイベントができてすっごいワクワクな岬さくらがお送りしました。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。